知りたい藤沢さん、本日は株式会社チャクミさんにお邪魔しています。代表取締役社長、そして茶師でいらっしゃいます佐々木健さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、お邪魔しているこちらのチャクミさんのお店なんですけれども、まずは場所を教えていただけますか。
はい、藤沢市遠藤にございまして、横に神社がありまして、はい、その下に行くと宝泉寺っていうお寺もあります。ちょっと分かりづらい場所なんですけどね、ぜひホームページで Google マップが出てますので、そちらで来ていただけると来やすいかと思います。
チャクミさんの直営店ということなんですけれども、車でのねご来場もいただけるようになっています。この場所ではどのぐらい前からお店をスタートされたんでしょうか。
はい、この場所に店舗と工場を構えたのがだいたい6年ぐらい前ですかね。でそこで創業しております。
とても素敵なお店なんですが、どういったお店なんでしょうか。
はい、店舗の方では日本茶ですとか他の健康茶ですね、そういうものからアイスクリームですとか自社でやっている茶そばですとか、そういうものが売っております。まあ、お茶に関係するものは結構置いてあるかと思います。
お店の中に一歩お邪魔すると、どこかお茶の香りがしてきて、なんかすごく心地がいいというふうに感じました。工場も併設されていらっしゃるんでしょうか。
はい、このちょうど真裏にですね、このお店の規模のだいたい3倍ぐらいの大きさの大きな工場が建っておりまして、そこで作られたものがすぐ直売ということで販売しております。
チャクミさんのお茶作りの方法もちょっとぜひ教えていただきたいんですけれども。
はい、普通に荒茶という状態というのを、私も神奈川県の松田市っていうところに畑も実際に持ってるんですけど、僕の製茶技術の一番の特徴としましては、12微細分類製茶法というのを考案いたしまして、その技術をもとに作られています。
ちょっと難しいワードが出てきたんですが、この製茶法というのはどういうものになるんですか。
まあ、簡単に言いますと、その荒茶というのは畑で摘んで蒸した状態で乾燥させたのは荒茶と言います。でこの中にはこれから伸びようとする葉っぱになろうとする芽の部分ですとか、一番上の葉っぱ、2番目の葉っぱ、3番目の葉っぱ、これによって全部味が違うんですよね。それを通常だったらだいたい5種類から6種類、皆さんお分けられている茶匠さん、まあ僕みたいな方が多いかと思うんですけど、僕はそれを12種類まで1回全部分けまして、でそれを火にかけて一釜一釜その部位だけで焙煎していく、でそれを最後に合わせるという技を使っております。
まさに本当に佐々木さん独自の方法なわけですね。
そうですね、独自の製法なんですけど、まあ、例えば野菜だとかに例えると、大根畑からパッと抜いてきた状態をイメージしていただくと分かるんですけど、上の方に葉っぱついてますよね。まず葉っぱがあって、その下にその青首大根だったら青い部分、真ん中の部分、下の方ってなると、料理で例えば使い分けようとすると、葉っぱの部分はじゃあきれいに洗って炒め物にしようとか、で上の方は、辛み成分が少ないんで大根おろしにしてみたり、で中の部分は甘みがあるんで、じゃあ煮物にしてみよう、じゃあ下の方はサラダにしてみよう、そこの場所によって味が違うじゃないですか。でそれをお茶でやってるというようなイメージでいいかなと思います。
まさかそんな風にお茶も細かく分けられていったというのを初めて知りました。やはりそのあたりはもともと料理人でいらっしゃったというところが生きてきてるんですか。
そうですね、この業界入ってきた時に皆さん同じように火入れをされてたんで、もっと細分化して入ってる成分まで分析をしながらこの製法にたどり着きましたね。
では今までのご経験を生かされた上での独自の製法ということで、まさにこの地でそういった製法を使ってお茶作りをされていらっしゃるということなんです。さあ、先ほどのお話の中で神奈川県の松田町の方で畑があるということなんですが、どういったことをされているんでしょうか。
今農業界はかなり大変な状況、もちろんお茶も例外ではないんですけど、中山間地農業と言いまして、山の奥の標高のすごく非常に高いところ、効率だけで考えるとあまり商売には適さないような場所の茶園がどんどん減っているんですよね。これはその鳥獣害の問題ですとか、そこに人の往来がなくなっていくと、やっぱりイノシシが降りてきたり鹿が降りてきたり、そういうような問題も山の中の茶園が守られていくことで、そこに人の往来があると獣の世界と人間の世界とっていうのが分けられているっていうのも一つの役割なんですよね。ただ効率ばっかり追い続けると、そこの茶園が放棄されてきます。 でそれをしっかり守らなきゃいけないという使命感で農業参入したのが、4年前ですね。でそれを最初はその3単ぐらい 0.3 ヘクタールから始まって、今はそのやめてきたいっていう方たちの話を聞きながらどんどん増えていって、今1ヘクタール以上自社茶園ということでやらさせていただいております。
自社茶園、着味茶園、実際そちらの茶園の方に佐々木さんも出向かれるんですか？
あ、もうほとんど行ってます。あの畑の管理は私がある程度施肥の計画から実際お茶を摘むタイミング現場に入って、この間も、ずっとそれをやっていたんですけど、茶摘みを全部やりまして荒茶にして裏の工場で製茶をする、一連の流れは全て私がやっております。
そうなんですね。ご自身自ら茶園で作業もされていらっしゃるということなんですけれども、このように自社の茶園もお持ちですけれども、お店には本当にたくさんの商品が並んでいるんですが、どういった、ブランドお茶があるのか、ご紹介いただいてよろしいですか？
はい、お茶というのは各産地によっていろいろ味が違うんですよね。でうちの畑だけではなくて、例えば鹿児島ですとか、九州いろんな各所で作っとった、もちろん静岡ですとか、他の産地のお茶も工場で原料として入れてやってるというのはなぜかというと、日本茶の文化っていうのは同じではないんだよ、その地域によって発展していった文化というのも一緒に知っていただくために、いろんな産地のお茶を買い付けさせていただいてます。
日本全国から集められたお茶を使ってらっしゃるということなんですね。その中でも先ほどご紹介いただいた着味茶園さんの方で作られているお茶はどういうお茶になっていくんですか？
茶園で作っているお茶は丹沢大山茶と申しまして、神奈川県は今まで足柄茶という統一ブランドしかなかったんですね。 JA さんがずっとやってこられた取り組みの中で、一元集荷一元出荷、例えば神奈川県広いですよね。でどこで作られているお茶も全部、神奈川県の農業茶業センターというところが買っていただいて、でそこでブレンドをして足柄茶ブランドとして販売されてるんですが、私はその産地産地、その一つ山を越える山北の方と、私は松田町の宿の木っていうところなんですけど、味が違うんですよね。でこれをしっかりと細分化して丹沢大山茶というブランドを立ち上げまして、商標登録もいただいて、新たな神奈川県のお茶として魅力を発信したいなと思ってやっております。
丹沢大山茶オリジナルブランド、こちらのお茶は味わいはどんな特徴がありますか？
はい、昔からその山の奥深い霧深いところで作られているお茶はすごく甘みがあると言われています。寒暖差が高いところですと、そのお茶葉が強く育つですとか、朝霧が落ちやすいですとか、少しその霧がかかったりとかすると遮光って言いまして、日差しが直射日光が当たらない状況もあるんですよね。そうするとお茶の中のテアニンっていう旨味成分が増えていくことになります。さっぱりすっきりとした甘みのあるお茶と思ってください。
ご紹介いただきました。さて今この5月というとお茶はどういうシーズンなんですか？
ちょうどあの新茶が終わった時期でございまして、5月の下旬にはもう今だいたい一通り作業が終わっている状態でございます。でちょうど今が新茶のいろんな種類が出揃っておりますので、とてもいい時期というか今だけの旬が味わえる時期ですね。
この時期ならではのお茶ということで、佐々木さんに今お茶を入れていただいたんですが、はい、こちらのお茶はどんなお茶なんでしょうか？
は
い、
これは着味の新茶と申しまして、鹿児島県の知覧というところから原料を取りまして、先ほどご紹介させていただいた製茶工場の方で私が焙煎したお茶になります。
とても鮮やかなグリーンで綺麗ですね。
そうですね、このお茶は緑色がすごく綺麗なお茶です。すっきりした味わいの豊か緑という日本茶の品種から作られております。
佐々木さん直々に入れていただいたこちらのお茶、いただいてみてよろしいですか？
はい、どうぞ召し上がってください。
本当に深くてどこかこう苦味もあるんですけど、香りが本当に豊かで心が落ち着く香りです。
そうですね、
これ本当に美味しくいただいてます。
ありがとうございます。ちょうどですね、5月の今年は1日なんですけど、88夜と申しまして、その時に摘まれたお茶というのが88夜の別れ地もって言いまして、そこから作物が雑節の一つなんですけどね、この時に摘まれたお茶というのが非常に地味があって、その時の新茶を飲むとその1年間は無病息災でいるとかって言われてますね。
やそんな風にね今一口いただいただけでもスーッと体の中がなんか浄化されたようなすごくヘルシーな気持ちになりました。
今美味しいって感じたのは体が非常に多分欲してたと思うんですよね。これから梅雨の時期に入っていくときに体の中を少しマイナーチェンジさせるような成分が入ってるって言われてます。
まさに今だからこそいただきたいというそんなお茶をご紹介いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあそして着美さんのこちらのお店、先ほどもねお客様がいらっしゃって外のこのテーブルで、はい、なんだか美味しそうなものを食べてる方がいたんですが、あちらは何ですか？
当社で焙煎したお茶を使ったアイスクリーム売っております。
アイスクリームこの季節にぴったりですね。どんな種類があるんですか？
はい、全部お茶のアイスクリームなんですけど、抹茶ですとか煎茶、あと自社茶園で採れてる煎茶ですとか、あとほうじ茶、玄米茶アイスと今5種類ぐらいいろんな種類のフレーバーが楽しまれるような展開になってます。
美味しいお茶のアイスクリームもあります。さて市民の皆さん、着美さんのお茶またアイスクリームなど買ってみたいな食べてみたいなという方多いと思うんですけれども、こういった商品を購入できる場所というのはこちらになるんでしょうか？
少し量販店さんでも私が作ったお茶出しておるんですが、いろんなラインランプここに来て味比べをしていただいて試飲をして気に入ったお茶を見つけていただいて購入されるのをお勧めします。遠くの方ですとウェブショップでも購入できますので、ホームページの方を見ていただくといろんな味があるかと思いますので、ぜひ楽しんでみてください。
お店に来ると試飲というふうにおっしゃいましたが、気になるものはトライすることができるんですか？
はい、うちは全ての商品試飲してから飲んでいただくっていうのをテーマにしておりまして、まず入れ方の説明だとかをしながら気に入った一品を探してもらう。で家に帰ったらここで飲んだやつとちょっと味が違うのよっていうことも多分皆さん多くあると思うんですよね。そういう場合はもう一回来ていただいて入れ方を説明をもう一回させてもらったりとかして、で気に入っていただけたら嬉しいなと思いながらやっております。
茶の入れ方のねレクチャーもしていただけるということですから、ぜひ皆さんこちらの遠藤のお店に足を運んでいただきたいなと思います。知りたい藤沢さん、本日は着美さんにお邪魔しました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。